ここからは札幌市中央区で行われるイベントを紹介したいと思います。と、大通高校中央区にありますし、ね、交通の便利がね、便利なので、はあ、春休みのお出かけの参考にと、
なるほど、
ピックアップしてみました。
大通通信がメッセンジャーやるわけですね。
やりますよ、
はい、それじゃあ
1軒目。
眠そうだね。
あったかいんですよね。
ちょっと、
ね、
今日あったかいです。三岸幸太郎美術館、札幌市中央区北二条西15丁目、大通高校と大変近いです。3月26日から31日が休館なんですけど、4月1日から所蔵品展三岸幸太郎の世界、三岸幸太郎と札幌を開催します。
へー、
三岸幸太郎は明治36年札幌生まれでして、札幌ととてもゆかりの深い人なんですね、はい、
ローカルの画家さんですね。
そうなんですよ、近代主義の洋画家さんでして、
はあ
ね、レモン持てる少女なんて
聞いた。あ、それがあのデビュー作ですね。
そうですそうです、
はいはいはい、はい、
某テレビ誌みたいな。
あれね、わかりました。いや、ああいう感じじゃないんだけど、
ああいう感じ
だよ、違うんですけど、素朴な情感の漂う人物画だったり風景画なんかが、その初期の作品はね、
はい、あのあえてデフォルメっていうんですか、単調な画面で描くっていうのが初期の作品の傾向ですね。
独特でした、
はい、
とは昭和4年あたりから道化をモチーフと作品を発表してまして、道化っていうのはすごく変わったモチーフだったもんですから、すごく世間では有名になりまして、
マリオネットとか、
ね、そうですね、それは昭和7年ぐらいから、はいはい、道化やマリオネットっていう作品がすごいたくさんずらっと並びまして、
ほう、
あの、うん、中国旅行でその着想を得たっていう話があります。
あります
あれ、なんでそんなに詳しい。
あ、私一回あの授業の中であの博物館学習っていう授業を取ってたんですけれども、何回かその話ラジオでもしているかと思うんですが、
あ、しましたね、
その授業の中でですね、あの三岸幸太郎美術館行きまして、一通りあの学芸員の方にお話を伺ってきたので、割と知ってます、僭越ながら知
ってます。私もちょっと個人で行ってきたので見てきました。あとは前衛的な手法、あのコラージュだったり抽象作品とか、あのひっかきを使って描くという、
オーケストラ、
オーケストラです、
オーケストラ。
いや、オーケストラ、オーケストラって、
オーケストラっていう名前の作品で、
これがひっかき線でよる作品でして、なかなか変わったものなんですよね。あとはこれが一番有名じゃないんですかね、蝶と貝殻。
あ、はいはいはいはい、
無限的な光景というか、ね、すごい幻想的な絵なんですね、
はあ、
その後に三岸幸太郎は建築にも興味を持ってまして、あのその新しい構想を盛り込んだアトリエを計画してたんですけど、その完成見ることなく31歳の短い生涯を閉じたということで、
サグラダファミリアみたいなもんですね。
あー、そんな感じ。まあサグラダファミリアとは違って あれはまだ未完成ですけど、あの三岸の方はもう完成している、
完成しているんですね。この三岸幸太郎博物館、私あのやっぱり蝶と貝殻がすごく好きですね。見ました、三岸の蝶と貝、
蝶と貝殻、あの標本箱のやつではない。
そうです、そうです。
あ、それか、
それです。
あ、はいはいはい、
額縁に金属パイプが使われてて、中に蝶が描かれてるんですね、あの標本みたいにピンで留められてるやつ。
その蝶々の標本箱ありますよね、はい、あれの絵なんですけれども、はあ、その標本箱の中から蝶々がこう飛び立っていくような、
トリックアート、
なんか
とはちょっと違うんだけど、
不思議な、こう少し不思議って感じなんですよ、
ね、SF 的な、
ね、惑わせてしまって。いや、なんかね、それ必死に伝えようと思ったんだけど、まあこれはもう見に行くしかないですね、はい、
そうなんですよね、うん、
口頭で説明するのは無理。
見たら素敵なので見に行ってください。あとはこの三岸幸太郎美術館と隣接しているというか近いんですね、北海道立近代美術館、札幌市中央区北一条西17丁目、
俗に言う金美ですね、
金美です、
金美ですね。
金美なんて言うんだ。
そうなんですよ、と
近代美術館だからね。
4月7日土曜日から5月6日日曜日、安倍天栄のすべて工作少年イメージの深海を行くという展覧会が行われます。
はい、
これさすがくんが注目してるやつですよね。
いや、これはですね、地下鉄、いや、地下街、
地下道、あ、地下街の、
ね、あのポスターが貼られていまして、
ほうほう、
予備知識がないんで、もうそのポスターのビジュアル一発でちょっと興味を持っただけなんで、もう全然何にも詳しくないです。なんかその何でしょうね、こう人がいまして、多分安倍なんとかさんなんでしょうね、
安倍天栄さん
でしょうね。なんかそのなんて言いますか、竜の鱗のような、こうなんか手を装着しているんですよね。
あ、工作。 阿部天英さんも
ポスターを見てほしい。ちょっと
近代美術館 のホームページに行っても多分載ってる写真なので、阿部天英さんも昭和14年札幌生まれということで、最初は、ね、抽象絵画で注目されてたんですけど、
あ、画家さんなんですね。
そうなんですね。そのうちにだんだんゴムとかメッキとかウレタンとかと使って立体作品を作っていくようになるんですね。ほうほう。そのうちに木を素材にして黒のあまりを塗り込めた彫刻なんか、鮮やかな彩色を加えたレリーフとか、あとは場所や空間全体を作品として体験させる芸術絵というものがあるんですよ。会場全体が芸術作品みたいな、うん、
じゃあフロア全部貸し切ってやる感じの。そうはいはい、
そうなんです、ね、そういう作品が有名でして、今回展覧会では初期の絵画から新作の立体の代表作まで、未発表作品の高校時代の書道だったり、いろんなものを展示するんですね。やっぱり既成の芸術をこうかなり飛び出したものなので、その笹川くんが見たポスターもそうなんですけど、
あ、そうですよ、
インパクトの強いものなんですね。
はい、
あとはこの近代美術館で行われる阿部天英のすべて、初日にオープニングトークというのが行われて、阿部天英さん本人ご本人がいらっしゃるという、
あ、まだご存命、
ね、ご存命です、ご存命です、はい、
新作って言ってるからね。
あ、そうか、そうですね。私もうてっきりあのもうお亡くなりになるってことなんか勝手に思ってます、すみません。
4月7日の9時30分から40分間阿部天英さんのオープニングトークがありまして、ちょっと観覧するには観覧券というのが必要でお金がかかるんですけど、
はい、
ぜひ聞く価値はありかと思うので皆さん行ってみてください。あとは札幌市丸山動物園、
お
う、
ここちょっと離れましたね。札幌市中央区宮ヶ丘 3-1、 今亜熱帯動物館で飼育中のエランドに赤ちゃんが誕生したそうでして、
エランド
とはどんな動物、
どのような動物、
説明しますね。アフリカに住む野生の牛の仲間です。
牛か、
牛です。
牛
螺旋状の角を持ってまして、もうすごい跳躍力のある生き物なんですね。
かっこいい。飛ぶの？
飛ぶんです。かっこいい。野生ではの子供から若者を連れたメスが20頭30頭の群れを作ってまして、時には群れ同士で集まって数百頭の群れになって草を求めて移動します。で反対にオスは3、4頭の群れで、まあ、食物と水を確保できる範囲で暮らしています。牛の仲間なんですが鹿によく似ていて、で見に来る人々はみんな一斉大一斉鹿だって言うんですけど。
鹿に似てるんけど牛の仲間なんですか。
牛みたいにちょっとでっぷりはしてないんですね。シュッとしてらっしゃる。
あ、体格が鹿に似てるんですね。なるほど。
でこのエランドの赤ちゃんね、現在すくすくと成長中ということで観覧が開始されています。
お、
ね、出生が3月26日未明で、性別は今確認中なので、分かったらきっと名前の公募とかもやるんじゃないかなと思いつつ、
すぐに分かるもんじゃないんですね。
まあでも母親が警戒してますからね、 ある程度育つまでは近寄れませんし。
あ、そうか。
なのでそんな感じでいっぱいいろんな行事が目白押しつつので、皆さん行ってみてください。以上で札幌市中央区のイベントのご紹介終わりたいと思います。